解体者の夜ヘルス。ヒラギフカサは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り、ヤシタゴミ、三浦アサさんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい、ということでですが、去る9月16日にですね、二次元再退社の夜、ライト07、有明からの機関兵をですね、ちょっと開催させていただきまして、まあ、非常に、もう満員でしたし、
よかったですね。
もう盛り上がって、なんか、今までのライトで一番こう理想的な盛り上がりになったんじゃないかということで。
みんなでワイワイできましたね。
そうですね。
あ、なんで先週言ってた、もろもろは、あれ、嘘でした。
嘘でした。
騙されちゃった。
騙されてるんじゃないですかね。
ダメだよ、我々も。ちょこちょこ嘘つきます
ね。はい。てってれーのやつですね。
アニメの話も想像で言ってますからね。
まさかの。
何も見てないですか。
まさかの。
意外と間違ったこと言ってない。
そうですね。ありますからね。
じゃあですね、はい、ちょっとね、その日のね、実況振り返りつつ、なんかどんなことやったかみたいな話していきましょう。
はい。
まあ、じゃあ実況いろいろ。
はい。実況 OK にしてますからね。
そうですね。ライブは。はい。さあさあ始まりましたよ。とりあえずコミケの報告会。嫁のは買わないドイチューさん。うん、あれは別人三平さん、うん。俺は全然買います松崎さんということで。
ああ、確かに三者三様ですね。ね、
まあ、夏コミのね、まあ、タイトルにもある通り、ちょっと報告から入って、はい、夏コミどうでしたかみたいな話で。
はい、
で、なんか、なんだっけな、質問があったのか、それとも俺らの話になったのか、とりあえず、うん、嫁の同人誌って買ってるみたいな話になって、これが三者三様だったってことですね。
まあ、嫁の同人誌というよりは、もう嫁があれこれされる同人誌ですよね。
うん、そうですね。あ、まあね、はい、18禁的なね、R18 的なね。はいはい、僕はもうあれはもう20年くらい前にそっくり AV 女優っていう境地にたどり着いたんで
結論をね、はい、出した。
そして躊躇せずに俺は買いますと言った松崎も男でしたけど
僕は嫁の友達とかのは買うっていうい
ろいろみんなそこそこ間違ってるような気はしてる。でね、結構ねその辺の書き込みだとね、
はい、
つぶやきだと、厳選して買った結果同人誌が全て18禁だった松崎さん。
あ、はいはい、
今回ちょっと何冊かね、こんなの買いましたよみたいな持ってったんですけど、はいはいはい、松崎さんがもう全てが R18 だったということで、
そうですね、
はい、自粛
そうですね、はい、
一応18禁イベントではないから
そうですね、さすがにと思いまして、はい、
まあそんな中で表紙だけですけどね、宇治が湧いた先生の本持ってきた。
僕はもう全然そんな気にしてない。バーなんだから、飲めんだろう。
東京オリンピック前に一人ゾーニングができてない。だとですね、あ、これはありますね。三平さん、配給の R18 本を買おうとして、年齢確認求められた夏っていう。うんうん、
言ってましたね。
そうそ
う。女性の方ね、割とその、もう明らかに二十歳超えてても、一応その全員から、確認を取ろうっていうことでやってるサークルさんいて、はい、俺こんな、面持ちなのに、はい、身分証を提示って言われて、まあそれはでも僕も。ただその中で昔話をいろいろしましてですね、はいはいはいはい、アイフルの、
うん、
ある、オンリーイベントで年齢提示求められて、その日身分証全くなくて、結局出したのがアイフルの会員証だったんで、俺成人してないと作れないんです
よ。必死やな、この人。
向こうも苦笑いで。まあ、どう見ても二十歳じゃ、まあまあ、ね、二十代じゃなかったから、ね。はい。でですね、その後、誕生日が同じキャラ選手権開催っていう
のを
やりまして、二次祭メンバーが羨ましがる誕生日選手権ということで。
お客さんは私、誰だけ一緒ですよみたいな
もらえ、うん、そうそう、お客さんの誕生日と、誰々と一緒っていうのを調べてもらって、はい、で、いろいろ、我々が羨ましがるっていう、
うん、
バーコードバトラーのように自分の誕生日で強さを競い合うコーナーにな
る。確かに。
あれ、新しいゲームなんだ
よ。確かに、バーコードバトラーとか、うん、あれだ、モンスターファームとか、あの感じだ。
そう
超曖昧ですけどね。戦闘力もこっちが勝手に決めるから。
何が強いのか何のかっていうね。
こっちの主観ですけどね、はい。数値で出てこないですから、
うん。だって僕はこの人勝ちやけど、
そうそうそう。
違うとか、
ね、そうそう。
俺はだって犬飼さんと一緒の人が優勝だよ。
予期せぬ羨ましがりとかもね、あったり。あと、アイマスキャラ2人しかいないのと、松崎さんに勝ち誇る三平さん。
ああ。
俺が3人いたんだっけ？
確かそうですね。
あの子、ランコ。ランコをはじめ、うんうん、デレマスキャラで2人くらいいて、松崎が2人いた
んで、ね。僕2人いるんですよ、9月2日。はい。
僕、弥生です、
ね。そうそう。
はい、
で結果的に、弥生が一番羨ましい。あと、ナルトのハクの誕生日出てきて、ザブザの誕生日の人と付き合ってほしい、ふーとテンション上がってる謎。もうね、もう何言ってんだよ。
何言ってんすか、
確かヒューヒューとか言ってた
よ。そう、言ってた、言ってた。
付き合っちゃえばいいじゃん。
そう、そう
でしたね。そんな人いないのに。
そう、いないのに。もしいたら付き合いだった。 合同結婚式じゃないかと思って。こっそり聞いてるポッドキャストのライブ来てると、うん、名前から思い出すキャラを上げるゲームおもろい。これはあれですね、あのこのラジオでもやりました、うん、キャラ名意思統一を、はい、やりましてですね、うん、で結構これも盛り上がりましたね。
難しかったですけどね、
うん、だからもうその時はもう名前パッと出して、はい、パッと浮かんだキャラを3人でバッて言うみたいな、
はいはいはい、
だから途中で出てこない名前とかもねやっぱあったりもしまして、うんうん、翼といえば自分でも真っ先に出てきたのはカレカノの翼ちゃんだったんだけど、うん、この回答はもうおっさんなのか若い子は羽川翼そうなんですよ、
カレカノはね、
う
ん、
翼っていうお題があってね、
そうそうそう、
で俺はもうパッて受かったのがそうカレカレの翼ちゃんだったんだけれども、うん、結構それももう20年前の作品ですから、そうそう、で普通に考えたら今羽川翼だろうっていう話になって、そうそうそう、
バチ物語のね、
そうそう、
ただ翼事件はちょっとありましたよね、
この後、
ね、
この後
書いてありますね、はいはい、
あの大空翼で会場が一つにカット揃えただ勝っただけ、デキレース、はい、会場を巻き込んでいきなり燃えてヒーロー熱唱
しましたね、
歌った、
だからこれ翼って歌い出た時に、うん、はい、もう誰しもが大空翼浮かんじゃったから、
その前にその誕生日で日向小次郎と一緒という人がいたんですよ、
ね、あ、そうだそうだそうだ、
だからすげえなーって話しといて翼で揃えようだったから、もうやつしかいなかった、
だからもう途中であれはなしね、
そうそうそう、
あれはなしねって言って出したみたいなのがあって、はいはい、でもその後結局
誰も、ね、
名前やったけど、うん、合わなかった、
誰も3人合わなかったんですよね、
唯一会う可能性があったのが大空翼だったから、はい、じゃあちょっとなんか写真だけでもということで、3人のホワイトボードに
初めての手で、
そうそうそう、
翼
大空翼って書いてパッて出して、はい、揃ったっていう写真を撮ってもらって、はい、これをデキレースと言って、はい、ツイッターにあげなさいって、
あげなさいって、
あげなさい、
でも僕ちょっと好きだったのが大空翼って3人で書いてたじゃないですか、うん、土井さんだけ翼ってひらがなで書いてたのが、
そうね、やっぱり、ね、学がない、
土井さん漢字分かんなかったんだと思って、
ここで意外な学歴問題に
読めるけど書けないいっぱいあるんですよ
そうね、読みはニュアンスでね、
読みはね全然いける
んですけど、そうそうそう、ね、
いざ書くってなるとね、
大喜利で一番苦手なのが漢字なんです
いやいやそこじゃない
辞書持ち込みよでですね、この後関決め総選挙真剣すぎて面白すぎるっていうのがあったんですけど、これが結果的にメインになった
メインでしたね、
ですね、これ松崎さんの企画ですね、これ二次祭高校2年 A 組関決め総選挙って感じで、はいはいはい、で、まあ、これ何かというと、お客さんからまず男と女のキャラ、はい、それを募集しますと、
もうランダムに好きなキャラ
を、うん、で我々がくじ形式でこう引いていくと、はい、で一応その席順がクラスの席順がまあ20席くらいからあって、はいはい、で A1、はい、A2、A3、はいはい、じゃあ A1 のキャラ、はい、これはじゃあ女の子を決めよう、
はい、
で引いたらその引いた子を書いていく、はい、で席を埋める、はい、で我々も当然その中に席をあるっていう形でやってたんですけどね、はいはい、じゃあこれちょっと書き込みから読んでいきますか、
はい、
まあお客さんからキャラを募集してくじを引いていって周りの席に座るキャラに一喜一憂するの、うん、オタクが考える最高のクラス替え&席替えだった、
うん、いや本当幸せな時間でし
ょ、ね、あんなキャッキャ本当の席替えでもあんな高まんなかった
ないですよ
関決め総選挙、自分が投票した高木さん西方くんのカップが、うん、自分の想定以上のハマり方をして一本グランプリで瞬殺一本を決めたかのような高揚感です
綺麗に確か揃ったんですよね、
そうだあれね、同じ紙にこの人が高木さんと西方くんって書いてたんだけど、はい、それは当然引く感じというとバラバラになるはずなんですよ、うん、で一通り引いた後に数が足りなくなったり、うん、ダブってるのがあったから、うん、もう一回じゃあ入れ直そうって引いたら、はい、高木さんの隣に西方さんが来たんですよ、ね、でその後ろ俺
ね
ずっとニヤニヤしてるこの何なのかね羨ましがり方、
う
ん、
そ
であとこれありますね、的を信じが邪魔
そうだ三平さん一緒の班かなんか
そうそうそう的を信じ生徒のね、はい、さくらの兄ですか、はい、でそれが来てなんかねシンジがそこにいることで、うん、なんか他とコミュニケーション取れない邪魔感があって、ねはい、なんでシンジここなんだみたいない
やシンジ問題ありましたね
問題ありましたよはいはい
あとあれは邪魔だったな
信じ問題関のあれってどっかあるのかね
あるかな、
うん、はい、まあ、でもツイッターには上がってる
はずなので上がってるんでねそれ見てもらえれば、はい、
ぜひ皆さん見てください、
はい、であとねまあ行かれた学級ができてすごかったな楽しいライブでした、うん、あと関決め総選挙、うん、窓側の席一列、はい 花山薫とブラックラグのヘンゼルとグレーテル、うん、これはすごい並びだった。でしかもあの担任が最初にシンホギアのウェル博士、はい、最後も担任も決めようってなって聞いたら一瞬分かんなくて、はい、誰だウェル博士って言って検索したらすごい表情のウェル博士が出てきて、はい、あそうかでこれでもう担任でいいこの人は、
はいはいはいはい、そうですそうです。
で廊下側一番前には邪神ちゃん、
はい、あそうだ
ものすごくカオスなクラスになりました、う
ん、はい。で、邪神ちゃんの隣がシロウですね。
ああ、そうだそうだ。
エミヤシロウですね、
うん。ちなみに我々の周りどうなったんでしたっけ？
ですね。
俺の班がね、確かヘンゼル、グレーテルいるんです。
そう。
そうそうそうそう。
ヘンゼルとグレーテルいますね。
うん。前誰だっけな。
あ、これ、
ヤオモモ。
ヤオモモですね。
ヤオモモ。
で、横が大野さんだ。
そうそうそう。
こっちの横誰だっけ？と、窓側のは。
だからグレーテルです、
ね。あ、グレーテル、ヘンゼルとグレーテル、
うん。はい。
で、俺がその前に高木さんと、
西方君。
西方くんがいて、で、俺と松崎の隣は、割と最後に残しといたんだよね。
そうそうそう。
あの、3人の隣は。
そうそうそう。
聞いたら、だんだんコマがなくなって、
そうそう。
またダブった、またダブった見たくなって、俺は最終的にね、あっくんと彼女のマサゴ。
はいはいはいはいはい。
で、松崎の隣が、
あれですね、あれです、魔法少女サイトの、
要です。要、要。
兄さんです。
それ面白かったな。
もう最後の最後になんで、なんで要とウェル博士しか残ってねえんだよみたいな感じになっちゃって。
そうね。
でも僕の前、つゆちゃんです
か。ああ、そう、それすげえ俺が羨ましい。
羨ましい。
だから、
そうそう、
俺の隣が、あ、そうか、まさごで、なんかここずらさねえかなみたいな話をしてたんだよね。
そうそうそう
そう。俺の後ろがシンジだそうだよ。あと、大野さんと、ハト君が隣に座る
っていうのもありましたね。ありましたね。
はいはい。あとは、じゃあですね、でその流れで、
はい、
お客さんに向かって、俺と松崎が、
はい、
何ふざけてるんだよ、こういう時におふざけ禁止だよ、お前らがふざけるからと、ガチ切れの2人
そう。
だから、
そう
そうそう、ネタっぽく、
そうそうそう、
投票してくれて、花山薫とかもね、
そうそうそう、
そう
そう、
そうそう、それすると面白いんだけど、
はい、
いざ自分の席が気に入らんから切れ出したんですよ。俺は結構いい席だったから、
そうそうそう。いざ自分の身に降りかかったと思って、考えてみてください、皆さん。
俺の好きなキャラ知ってんだろ、あれ、会場で言ってたからって。
俺の隣、サイコパスだぞ。おい、
もうね、そんな感じで、で、どのコーナーも楽しかったです、
うん、
やっぱり自分のアンケートが読まれて盛り上がれて嬉しい、
あ、まあ、
そうでしょうね、
うん、
あの席順だとやっぱりドイチューさんの席がいいな、
ね、
うん、
いい班でしたよね、
ヤオモモ前っていうのがね、
うん、
意外と院長タイプ
なんですね。
今回の二次サイライトはずっと高いテンションで素晴らしかった。名前揃えるのも最初だれるかなと思ったけど、どんどん面白くなったし、これ我々のやっぱ、
まあ、腕が、ね、持ってますから、
ね、そうそう、はい、なぜならそこそこキャリアがある。
やってますから。
芸歴が長いから。二次祭学級も時間ない中盛り上がった。演者は当然観客も参加できる事前アンケートやお客の発言にも嫁やキャラ、酒への愛が詰まってると。
うん、
でもそうでしたね。結構まあ自分らで言うのもなんですけども、
うん、
本当キャラ愛というか作品愛というか。う
ん、で、キャラ名石統一に関しては僕後半もう全部アイマスキャラで返すっていう。なんかもうなんかスパークリングみたいな感じになってましたもんね。
もう合わないよじゃあつって
俺アイマスキャラしかこれ出てこねえなーみたいな感じになって
またそこそこの名前入ってるから
そうですよね、
大抵いるんだよ、
大抵いるんですよ、
よくあるその名前だと絶対それはいるから、ね、
そうなんですよ、うん、
あと二次祭ライト07、二次元に対しての熱いトークで騒がしく楽しい時間過ごせました、
うん、
二次元祭大賞のギャラ最高ですよ、
ありがとうございます、
あ、
はい
は
い、
あとでこれ俺出た、何の流れで出たか分かんないんだけど、
はい、
パワーワード、ほっぱいって書いてあるんだけど、これ多分あれかな、ほっちゃん。
そうです。羽川さんの話で。
そうだそうだ。
羽川さんはだって、それ忘れてたわ、つって、ほっちゃんっておっぱいだもん、つって。
ほっぱいか
ってなったっつった。
何の、なんだろうね、こう、狙った感じでもなく、普通に、あ、ほっぱいか、そんな言葉あった
よくよく考えたら、なんだそれってなってましたね。
いや、まあね、まあこんな感じでですね、うん、非常にライト楽しかったんで。
はい。
年内にもう一回くらいね、できればいいかなって思ってますんでですね。
はい。
ぜひぜひ。
まあ、来月後で告知しますけれども、
はい、
本編ライブもありますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
ぜひ会場に足を運んでください。
はい。はい、じゃあですね、
はい、
あとじゃあ10分くらいはありますので、
はい、
まあ、じゃあアニメの話していきましょうか。
はい、今期アニメの話でございます、
は
い。
じゃあね、ちょっとポンポンポンと行こうかな、私も。
はい、そうですね。
はい、あのね、あ、じゃあ、あ、先じゃあいいですよ。もしあれだったら。
本当ですか、
はい、
ああ。
多分ね、被るかもしれないから。
ああ、なるほど、なるほど。
じゃあ被んないで、ハッピーシュガーライフ。
いや、もうどうなってくんですか、
あれがね、まあ、とうとう、その、友人を殺してしまったの。
はいはい、
釣りの回とかで、なんか結構ね、どうなるんだろう、どうなるんだろう、みたいな感じで、
うん、
ちょっとゆっくりゆっくり進んでいってるんですけど、うん、11話ぐらいかな。
うん、
で、まあ、 もうとうとうこの町を出ようと、う
ん、要はその写真が、はい、しおちゃん探してる男の子に、は
い、朝日くんかな、うん、
朝日くんかな
お兄ちゃん、
お兄ちゃんに、はい、渡っちゃって、でお兄ちゃんも外の町に行こうとしたんだけど、はい、はっつってまた戻ってくるっていう。
で、ね、でもあの三ツ星くんとか脅して、うんうん、住所調べてこいとか言って、うん、やってるんですけど、でまあでもまあこの町にはもういられないみたいなことになって、うんうん、でそのおばさんに、
うん、
おばさんが私をこんなに変にしたんだから私を助ける義務があるっつって、うん、で私をとしおちゃんを遠くに逃がせぐらいみたいなこと言って、証拠隠滅を手伝えと、
うん、
その死体が、うん、上の階にあるから、その友達の死体が、まあ、証拠隠滅を図るんですけど、まあリアルな感じで、うん、テキパキとなんか軽油とか買ってきたりとか、でなんか携帯電話とかを処分するのも長距離トラックにこうバって投げて上に乗せてとかに、
GPS、それでなんか錯覚乱するために、
自分が死んだことにするみたいなことを企んでるんですよ、佐藤ちゃんは、
はいはい、
私があの、ま、あの部屋で死んだことにするから、うんうんうん、死体を燃やしたりとかしなきゃいけないみたいな、はいはいはい、すっげえなんかもうリアルやな
もう死体って言うんですね
そうですね、もう完全に言いました
そう
しおちゃん私人を殺したのって言いました
三平弁護士お手上げだ言うのそれ法廷で言っちゃうのみたいな
自白しちゃったよ
違う違う違う違う違うじゃんみたいな
でも、はい、そのおばちゃんおばさんが、
はいはいはい、
でも大丈夫よあの前来た警察官いたでしょあの子に聞いたらこのことはまだ事件になってないってって言ってやっぱりものにしてた
の、うん、あの時のね
取り込まれちゃって
ね、
もうね
どうなるか
次ででもラスト
かね多分ラストでしょうね、
まあ、今の段階で11話かな、
はい、11位なの、12位なので、
まあ、テレビ版をどう着地する
のか、
まあ、そうあそこ原作はね
まあそうですねもうちょっと続いてるはずなんで、
本当なんかね割と毎回毎回これはもうさすがに捕まるんじゃねえのとか思うんですけど、うんうんうん、逃れたりとかもするので、うん、どっちに転ぶんだろ う, う
結構本当に破滅に向かってる感はすごくありますからね、
うんうん、しおちゃん記憶戻ったらもうこんなとこ嫌だとか言うのかなと思ったけどあれもあれでイカれてんだなみたいな、
うん、なんかもう一回受け入れるんだよね、はい、佐藤ちゃん
もうなんか共犯にしてくれみたいな、うん、共犯にしてくれなきゃ嫌だみたいな
あのね正解がないです
ない
です今のところ正解はモニターに映ってませんよね
そうですね
人としての正解は、
全部不正解
全部不正解、
バッて三ツ星くんが起きて夢かで終わればいい
まさかの夢落ち
で三ツ星くんが、はい、その要はあのバイト先で住所調べてくるって
言
われて住所調べて住所分かったでもあいつに渡すより僕が今行けばしおちゃんとって思って行ったら、
はいはいはい、
要は階間違ってる、
はいはいはい、
で行ったらおばさんが出てきて、うん、おばさんにあの大人の女嫌いな三つ星くんが多分やられちゃうのよ
そうそうそうそう
だからちょっとそこもドロッとして
るわ
ちょっと怖い感じ
であなたも愛されに来たのねみたいな
うわ
っつって引きで
うわ
っていう
ただ僕は大人の女性そんな嫌いじゃないんでちょっと興奮、うん、
それはね
それは興奮します
美人だし、うんうん、それも警官のお兄さん
目が死んでるだけで美人ですから、ね、
そういう人いっぱいいますから
ね、まあ、あれはちょっとね最終回
いや最終回気になりますね本当に
じゃあ松崎さん、はいはい、僕はまあまあこれは最終回の話になりますけども、はいはい、じゃあこれもさすがにもう捕まるんじゃねえかっていうアニメの話なんですけども、うんうん
はい、
あの千代ちゃんの通学路
最高でしたね最終回
何あの最終回
もうさ
あれ最終回でいいの
あの子誰だっけカバディーブのあの3人
あの
芝さん
はいはい先輩ですよね
先輩じゃなくて同じあの
陸上
あと妹の
いやあ
ん
裸になるの好きな人。
あと、ゆき先輩。ゆきちゃん。
あの子もイカれてんな。
いや、もう、イカれてる。
あの子が一番イカれてるんです。
あれなんか、最終回すごいオープニングが SE 入ってて。はい、
そう、シピンシピンとかね。そうそうそう
すごい、ギャラクシーエンジェルの最終回みたい
な。なんかね。そう、最終回で急に音入れたと思って。ね、
あれちょっとテンション上がってたら、最終回あれですよ。
まあ、A パート B パートあって、はいはい、A パートがその妹に、はい、あのヤンキーの妹ですよね、うん
はいはいはい、
あの千春ちゃ ん,
ちゃんあ
に急にあの千代ちゃんが、はい、あの家に押しかけられて、
うん、足感を
あのまあ勉強教えてくれみたいな
そうそうそう
で千代ちゃんも最初なんか、うん、まあガキの子供のなら分かるだろうってやったら、うん まあ、最初、振りで難しい問題出てきて、はい、うん、え、なんこんな難しいのやってんの、うん、そしたら、あ、これじゃなかったっつって。
これは解けるわ、つって。
千代ちゃんが解けんかったやつ。
で、なんだっけ、あの。
24時間以内で、500円を稼ぐ方法を。
自分の力だけで。う
ん、よく、なんか最近聞く、なんか問題ですよ、うん、なんかね。なんか。
で、それで、あ、これだっつって、千代ちゃんが、あと、空き缶集めを教えるっていう。
その前に、あの、思いついたのが、あの、路地でパンツを2枚で、私は最低だっつって。
まあ、それが、まあ、A パート、まあ、千代ちゃんのいろんな最低なところが、まあ、見えまして。
いろんな、また、あの、物知らずに、うん、いい格好してるところとか、ね。
そうそうそう。
はいはい。
で、まあ。ワンワン泣くっていう。
さあ、そして戦慄の B パート。
で、B パートは。
まあね、はい、A はギャグですけど、もう次最後です
から。そうですよ。最終回の B パート。最終回の B パート。
大体がいい話で終わりますよ。
うん、そりゃそうですよ。う
ん、みんなで、パンツを脱ごうっていう話になる。
通学途中にね。うん、もうね、
そのゆきちゃんが家では基本的に全裸だみたいな話を、
はい、なんですよ、はいはいはい、
あれ言ったっけつって
でその流れでなんか分かんないですけど、マナナも
マナナ、
うん、パンツをなんか脱ぐことになる。
マナナがちょっと話し合わせてい
い格好したかった、ね、
そうそう、なんか私もなんか
私も家ではそうだよ
みたいなこと言ったら、その裸族に関してはマジなんですよ。
そうですね、めっちゃ怖いかもし
れない、うん、それ本当なのみたいな、どういうことみたいな、バカにして言ってるわけじゃないよねみたいになって、
そしたら許されない、許さないんだ私、
お父さんにも言われたの理解してもらえなくてもいいけど、バカにしたやつは怒っていい
でそれでマナナが脱ぐんだよ。
そうそうそう、はい、でそうで私もノーパンで投稿したいとも思ってるしって言ったら意外とゆきちゃんが食いついて
そうだよ
でパンツ脱いで、そしたら二人が割と楽しそうになっちゃって、
意外と開放感あって、う
ん、で千代ちゃんが話しかけたらマナナがちょっとやめてくださいみたいな、
入ってくるのをやめてみたいな、違う人でしょ、あなたはグループじゃないでしょみたいな、う
ん、あなたノーパン組じゃないでしょみたいな感じで言ってきて、そしたら千代ちゃんもコンビニ行ってトイレ入ってノーパンにしてきたと、はい、それでみんなで、まあ、楽しく投稿しようとしたら、
はい、水溜りの上ジャンプしちゃった。もう変態の扉、変態の扉開けかけてんだよ。で、飛んだら飛んだで、ちょっと、あ、なんか気持ちいい。
で、そしたらそこに現れたのが、カバディーブの
先輩。
部長の、
ドエロ、
はい、
ドユリ、
クシトリ先輩かな。
もう三人見つけた瞬間に、知らないのに、そのやりとり知らないのに、なんか、なんだか今日はお前たち、キラキラしてる。なぜかわからんが。
で、まあそこで、じゃあ、ここでカバディをしようって急に言い出して、うん、
はいはい、
で、ゆうちゃんが乗ってきて、
うん、
しゃがむんですよね。しゃがむというか、
クラウチングスタート。
そしたらもう後ろから見たらもう、
まあ、なんとかなんとかって。
一応、ま、ノーパンの人が、まあ言ってみれば四つん這い的な形になったの
を、真後ろから
のアングルで、そう、腰を上げて、目尻の、あれですよね、あのジャケットの、エビの目尻の。それを裏から見た感じだから、もう二人は風に見えちゃってるわけですよ。で、そこにまあ一応テレビですから、キラキラは入るんだけども、何なんですか、あのキラキラ。一番最初に、まって。
まって書いて
ます。まあ、キラキラキラキラって書いて
ます。あれがなんかこう、初めての手法。そうですよね、
ひどすぎるひどすぎるよあの回
はいはいはい。
でまあまあそれまあさすがにこれはダメだっつって、
うん、
そのゆきちゃんを
止めて
もうそのまま学校に連れていくっていう、はい、
そう
でその連れていく理由もおしっこを限界まで我慢してたんですって言って逃げてっておしっこを限界まで我慢してたのか、ね、だから穴にキラキラしていたんだな。
全部が誰しもがおかしいんです。
それで終わるんです
よ。そう。それが最終回の話。
あれよかった。でもその後さ、
はい、エンディングテーマ流れると
一応その NG 集みたいな感じで、
なんかね、ザキ集みたいな、
そう
メイキング集みたいな。
マナナとさ、チオちゃんがキスしちゃって、
はいはいはいはいはい。
なんかキスしたふりでやり過ごそうっていうのが確かあったのよね。う
ん、何話かにあったんですよね。
したら、なんかドンって後ろから言って、はい、本当にキス実は NG シーンだしちゃってたっつって、二、はいはい、人がすげえモジモジして、
うん、そう
あれちょっと僕。
いや、NG シーンめっちゃ良かったですね、うん、なんか。
NG シーンだけで一話
ね。安藤先輩とか、あ、ごめんごめんみたいな。
そう
めっちゃいいよ、
なんか雰囲気良くて、ね、あれは。
で、まあ、アニメ版最終回になりましたけど、うん、単行本もちおちゃんの通話の最終回。
なるほど。
最終回出ましたね。9巻。
はい。
あら。
出てますので。
これは。
これ、続きが気になる方はぜひ、
うん、
ぜひ。
ちょっといろいろ気になることもありますからね。
はい。いろんなことに決着ついてるようで、ついてないような話もあるので。
なるほど。
はい。
了解しました。
原作買わなきゃだな。
うん、じゃあ、そんな感じでですね、はい、今回は、まあ、時間も時間ということでですね、はい、この辺で、はい、エパと終わるんですが、はい、この後は、やっぱこの時期恒例ということで、
はい、
2018秋アニメ期待作品を3人で語ってみたいと思います。2018秋アニメ期待作品を語ろう。
やっほ
ー。はい、ということでですね、まあだからまあさっきももう最終回の話してましたけれど、
はい、
もう気がつけば、うん、もうちょっとで入れ替わりの時期ということで、
早いもんですよ、
はい、早いもんですよ。
2018年終わるってことでしょ。
そうです、
そうですよ。あと3ヶ月
で
おい、何も残してこなかったか。毎回言ってるけどね、この時期
みんなは何を成し遂げたのかな。
まあいないね、まあ成し遂げた人なんか。
そうそうそう、嘘
嘘嘘、みんな嘘。あ、しとけた人なんかいないよ。はい、じゃあですね、はい、いろいろ、じゃあまあ一作品ずつぐるぐる回って、
そうですね、時間の限り、
限りということで、はい、じゃあ私から言っていいですか。
どうぞどうぞ。
ちょっとね、気になったのがね、はい、色づく世界の明日からっていう、
なんかね、うん、面白いですよね、はい、あれちょっと。
でなんかね、まあ最初PV 見たんですよ、
はい、
そしたらもう最初のモノローグがね、なんか私が魔法使いじゃなかったら花火は今も綺麗だったかな、魔法なんて大嫌いみたいな、ちょっと気になるのまで入って、で一応ちょっとそこからいろいろ調べてったら、舞台は数十年後の長崎、
うん、
で日常の中に小さな魔法が残る世界、
うんうんうん、
だからフライングウィッチと地続きです、はい、俺の中では。長崎には魔法使いがいるんですよ。
北と南でね、
北と南でコラボしちゃいよ長崎と。で主人公、まあ、ヒロインが17歳の女子高生で、はい、魔法使い一族の末裔だと、
はい、
で幼い頃になんかその多分この魔法の影響だと思うんですけれども、色覚、色をこう見る力を失って、
うん、
で、その結果感情の乏しい子になったと、
うん。
で、その孫娘の将来を憂いた大魔法使いの祖母。
うん、
これが魔法で、その孫娘を過去に送って、2018年、まあ今年ですよね。
はい
はい、2018年のそのおばあさん自分に会いに行かせる、はい、同い年の。
ほうほうほう。
17歳の孫娘と17歳の祖母が、
うん、
出会うみたいな話らしくて、で結構そのホームページ見ても割とその、うん、結構ボーイ&ミーツ的なものもあんのかなっていうような感じで、
うん、
なんかね主要キャラの男女比が割と一緒くらいなんで、
う
ん、結構これはちょっと学園的な、うん、
はいはい、でカップル的にも、ま
あ、なってくんじゃないかな、
はいはいはいはい、
でやっぱ気になるのが制作が PA ワークス で、
はい、
で監督が篠原俊哉さんって言って、うん、俺がすげえハマってた凪の明日から、
はい、
うん、やってた人なんですよ。
じゃあ
そうい
いですね。
でシリーズ構成が、
はい、
脚本がこれ柿原優子さんっていう方で、はい、でこの方今の夏アニメだと働く細胞とか、
うん、
あと遊び遊ばせとかもやってたんですけど、これドイチューさん、
はい、
シリーズ構成脚本、
はい、
月が綺麗もやってるんですよ。
もう絶対です。
完璧でしょ。
もう絶対だな。
これはちょっと見なきゃでしょ。
うん。
色づく世界の明日が。
いや、絵がね、すごいなんか綺麗で。
そうそう、なんか繊細でね。
ね、
で、結構その、なんか、何がきっかけでそういう色覚を失ったのかとかね、そういう気になる部分もあるし、そこからこう、どう、はい、その子が、なんだろうね、こう、また、
うん、
もう言葉が出ない。期待が膨らみすぎて声が出ない。立ち上がっていくのか。
はいはいはい。
そうそうそう。
非常にね。
うん。そう、ダイナースから好きだったんだよ、
ね。
好きだったんだす。好きだったんだすよ。口回んねえな。午前中に西口の稽古したからかな。
いいですよ、してて。
じゃあ、ということで、
はい、
次行きましょう。
僕ちょっと気になってんのが、うん、ね、骸骨書店員本田さん、
はいはいはい、結構なんか話題にはなってましたよね、その原作的なものも、
うん、
なんかもう何が何だか全く分からんのですけど、
うん、
ほんまに骸骨が、
うん、
の本田さんが、
うん、
まあ本屋さんで働いてる。
多分でも ね、
そうですよね、
あれ要は書店あるあるを、
ええ、
そういうキャラクターたちがなんかこう演じる、
はいはい、
演じるというか紹介するみたいな。
でもキャラデザがね、ほんとなんかいいんですよね。
うん、
ドロヘドロみたいな感じで、みんながこう、
ね、
マスクみたいな。
はいはいはいはい。
ちょっとなんかこれがどういう、うんうんうん、何をするんだろうみたいな。
みんななんか骸骨だったり、なんか鎧の、
ったり
ね、甲冑だったり、
はい。そうそうそうそう。
ペストマスクだったり。
尖って
やつ。はい。キツネとか。
キツネのね、お面だったり。
紙袋に穴開いたりとか。
あ、メデューサ
とか。はい、はい。天童の面とかいろいろあって。
はいはいはい。
で、みんなどうやらエプロンしてるんで、多分書店員なん
でしょうね。書店員なんでしょうね。おそらく、
ね。あれはね、いろいろ話題にもなってたんで、
ね。なんかね、うん、面白そうですね。
ちょっとぜひぜひ見たいですね。
はい、期待してます。
うん。
はい、
そうだなぁ。じゃあ僕、次行きますか。
うん。
です、僕はね、この夏、この秋、
うん、
まあ、僕が原作これ大好きなんですけども、うん、抱かれたい男1位には脅されています。
あれでしょ、あの枠でしょ、総量枠でしょ
だと思うでしょ。
え、違うの、
普通の30分アニメです、これ。ちなみに総量枠のアニメは別であります。
なんか微熱がどうたらみたいな。
そうです、普通にティーンズラブの。
ちょっと待って、今言ったタイトルは
抱かれたい男1位に脅されています。
で、総量枠が、
総量枠が、うん、なんですかね、ちょっと待ってくださいね。終電後カプセルホテルで上司に微熱伝わるよ。
もう2本立てでやってほしいな、もう。
でもね、これはね、BL 漫画界では、うん、結構なヒット作なんですよね。なんか何年か前のもう売り上げでも相当上位に来てた漫画でして。
ほうほうほう。あ、じゃあ結構満を持してみたいな。
そう、ただまさか僕もテレビアニメにするとは思わなかったです。
あ、結構じゃあハードなその BL としても
ソフトではない感じ。要はそういうシーンを、ま、削ってもいけるっちゃいけるので。
なるほどなるほど。
ただやっぱり僕としてはこの漫画最大の魅力はやっぱりそこでやられてる受け側の顔っていうのが一番好きなので。
女子だ。たまに早口なるし。
怖い怖い怖い。
銀さんみたいなツッコミも得得してさ。
まあ、あらすじとしては、
うん、
去年までそのなんか抱かれたい男ランキングみたいな、
はいはいはい、
よくあるじゃないですか、
雑誌とかで、
はい、の1位にずっと長年いた俳優が2位に陥落したの、うん、でその時1位になった若手俳優と共演することになってみたいな感じの。
なるほど、
お話ですね。
じゃあちょっとこう嫉妬みたいのも混じり、出だしはそういうのも混じり、
そうですね、その俳優としての仕事の感じもありつつ、でも脅されるっていうか、なんていうか、その。
あ、なんか秘密を握られたりも。
なんか酔った勢いでみたいな感じで、
あ、
なんか関係があったりだとか、酔った勢いで、ちょっと言い方ちょっと間違ってますけど。
酔った勢いで立つってのはやっぱ若いよね。もう40になったらもう、酔ったらダメですよ、もう。
でも無理無理、本当にこのウケの顔を見てほしい。
だから
本当はもうプライドの塊みたいな感じの方がやられる時のあの顔。
え、受けはその2位にな
った、なったその先輩の俳優さん
ですか。じゃあ、じゃあちょっとそういう1位を取って代わられたやつに、うん、にやられるっていう、もう普通にやられるっていう。なるほどね、はいはい、ちょっと悔しいみたいな。
でその若手俳優さんの方は割とその慕ってくれるというか、
あー、なるほど、
ね、ワンコ系の感じですね。
なるほどなるほど、
はい、
はいはいはい、なるほどね、
はい、
絶対可愛いな、
はい、絶対可愛いんで見てください。
わ、うん、かりました、はい、俺にプレゼンしてくれた。ありがとうございます、
はい、
じゃあね、私次行きましょうか、
はい、
俺ね、あ、じゃあこれ先行こうかな。陣内さんの嫁。
はい。
まあ、
俺、
ね、うん、魔法使いの嫁とかあったじゃないですか、
はいはいはいはい、
タイトル的にはね。
はいはい。
で、陣内さんの嫁っていうから、うん、まあちょっと、
そうですね。
そういう感じかなって思ったんですけれども。
うん、そういうなんか女の子がいてみたいな。
は
い、
普通の男子高校生が、不思議な生き物。うん、金野木さんの結婚相手に決まる、戸惑いながらも婚姻届を出した二人だが、新婚生活は案外幸せいっぱいで、ふわふわもふもふ陣外さんかける男子高校生の甘い新婚生活スタート、
うん、
え、陣外さんと男子高校生で陣外さんの嫁ってことは、
うん、
男子高校生が 嫁、
うん、
見るしかないで
しょ。そうですよね。
見るしかないでしょ、これ。
そうですよね。
で、結構ね、サイト見たら、そのカップルが一組だけじゃなくて、うん、今公式サイト見たら3組くらいいたのかな。
まあ、
別の、その、陣外と。
はいはいはい。
で、結構ミイラの買い方ってあったじゃないですか。
はいはいはい。
ちょっとあの感じ似てるんだけれども、うん、さらにそれをちょっともう一歩切り込んだみたいな感じで、うん、で、ちょっとその3人も、その、 多分主役の今言った高校生の男の子は、流されやすい性格でいつの間にか馴染んでる。で、家事は割と得意みたいな。うん、あ、まあちょっと嫁っぽいかな。はいはいはい、確かに。男子高校生とはいえども。うん、で、もう一人、愛され上手な嫁になりたい男子高校生って。もう嫁になりたい
男子高校生
がね、愛され上手だから、はいはいはい、こうそういうような側面持っててって感じなんでしょうね、うん、でもう一人ここ俺も男ですよ、はい、押しかけ女房
お
元はクールな性格だった鬼嫁って書いててもう俺の中で何があるんだまず一人目くらいならまず俺も、まあ、なるほどねって、はいはい、押しかけ女房元はクールな性格だった鬼嫁って見たら男なんですよ。
あ、はいはいはいはい。
バグってんのかな最初。ハードディスクゴンゴン叩いたり。まあでもね、ちょっとね、でもね、その主役の男の子も割とホワーンとした感じで可愛いし、ね、あと陣内さんがみんなどれもなんかファンシーな感じでいいです。
う
ん、
この画像を見る限り、あの、熊巫女の熊みたいな感じですよね。
なんかそれもありますね、なんか。
なんとな
く。白熊カフェ的な。
みたいな感じしますよね。
獣のモフモフ系みたいな。
うん、だから夫婦っていうよりは、なんかそういうほのぼのした感じの、
う
ん。
そうです。
アニメになるのかなっていう。
婚姻届出してるからね。
婚姻届けっていう。
出してるんですよ。だからこれがね、ちょっとそういう、設定がまだちょっとね、我々も、ぼんやりしてるんで。
はいはいはい、そうですね。
ちなみに俺の友達が監督ですね。
あ、寺そま、
平沢
さん。平沢さん。寺そまさんは声優だ。ひらがなでなんか、はい。そうそう。でもね、ちょっと、楽しみですね、これは。
うん。
うん、なんかね、俺ね、人外、3人目の人外が気になるんだよな。なんかミイラ男みたいな。
ああ、はい。
なんかね、その、なんかすげえ性格良さそう、性格良さそうな人外で、はい。はい。そんな感じで私、はい、人外さんの嫁。
はい。
私気になりますということ
で。はい。
私、気になるのあるんだけど、これはどうなんだろうな。
うん。エルタソ。
私ね、ではね、はい、空と海の間。
おぉ。はいはいはいはい。
多分これもちょっと、なんでしょうね。ちょっとあの、よりもい的な感じなのかなっていう気がするんですけど、なんか、海から魚が消えて、水産省が計画していた宇宙イケスの試験運用をスタート。
はいはいはい。
で、尾道で、舞台は尾道なんですけど、うん、そこでなんか目指すを、宇宙を目指す女の子6人の宇宙漁師になる
っていう。なんかちょっとサイト見たな。はい、あれだよね、その、要は養殖を宇宙でやるのかな、ね、みたいな感じの、はい。
で、それを目指す女の子たち。
うんうん、
まあこれはちょっとそのよりも一周も
します、うん、よりも一周、うん、
はい、
いい匂いなんだろう、
はい、ちょっとあのなんかお仕事集も、ね、白箱的に、
はいはいはいはい、働く女の子、ね、はい、
なんかそういう感じ、うん、で、原作広い幼児、
そう、ゲームなんですよ確か、
ああなるほどね、
はいはい、
あ、そっか、なんか俺も PV 見たら全部ゲームの
あーはーはー
だったような気がする、うん、見たら
なんかどんなんなんだろうっていうのがちょっと気になりましたね、うん、
はいはい、スマホのゲームだよね確か、
確か、はい、
そうなんだ、
はいはいはい、
ヒロヨージは僕の青春ですからね、
そうね、
まあ、確かに見た目がみんなめっちゃ可愛くて、
うん、うん、ああもう
もうどの子にするか話し
よう、そうですね、
せーのやりたいもん情報も何もないのに
指差し合って、
はいはい、はい、いいですね、ヒロヨージいいね、ヒロヨージさん、
はい、
さあ、
はい、じゃあ僕はですね、うん、俺が好きなのは妹だけど妹じゃない。
はいはいはい。
哲学。
哲学。我を思う。ここ故に我あり。
我あり。これね、まあ、原作確かライトノベルかな、
うん、
で、僕そのコミカライズを読んだことがありまして、うん、まあ、原作なんとなく知ってるんですけど、うん、要はまあ、お兄ちゃんがいて、まあ、妹がいるんですけど、うん、妹に、家では全然その、愛想よくしてくれない妹なんですよ。うんうんうん、だから妹全然、懐いてくれないなって言ってたら、うん、妹が、急に、お兄ちゃんの部屋になんか相談しに来る。
ほ、う、ら、
ん。なんだ、
うん、
そしたら、その、ノベル大賞みたいなので、
うん、
賞を取っちゃったと、
うん。
で、そのタイトルが、そのタイトルというか内容が、兄を溺愛する妹のイチャイチャラブコメ要は妹が自分の気持ちとかをおそらく書いて出したら成績優秀なんで文章力もあったんですよね、はい、うん、賞を取っちゃって、
うん、それが明るみになってしまうわけですね、
で、ただ妹としては人前に出るのはあまり嫌だから、うん、お兄ちゃん代わりにその表に出る役をやってくれっていうような
替え玉作者
そう、そうですね。
表に出るのはお兄ちゃん。
はい。ゴーストライター的な。
そうですね。
じゃあ、一応多分お兄ちゃんは、男としてそれを書いたことになるから、はい、ちょっと、気持ち悪い人って思われる可能性もあるわけですよね。
そうですね、うん。妹から好かれたいみたいな、うんうん。でも実際の妹からはなんか好かれてな、ないような感じもするのにな、みたいな感じの。うん、
はぁ。
はぁ。あ、ちなみに替え玉って言いましたけど、これは鍋親子の話ではない。
知ってるよ、知ってるよ。知ってるよ。
ないんですけども、はいはいはい。で、ちなみにこれですね、監督やキャラクターデザインがですね、古川、博之さんと言いまして、はい、こちら初めてのギャルであるとか、魔装学園ハイブリッドハートであるとか。
じゃあもう君のフィールドじゃない。
松崎枠だ。
そうですね、総理枠の次は松崎枠でございます。
なかなかね、世間にはまだ認められてないけど、はい、確実にあるからね、はい、松崎枠っていうのは。はい、う
ん、なんで、そういうシーンにも期待大でございます。
なるほど。
はい。
あ、じゃあ結構割とそういう感じなのがね、ちょっとお色気という。
になるのかなっていう感じですね。
ちょっと言っちゃう、ラッキースケベ出ちゃうぞってい
う。みたいなのがあるんで、うん、まあ一つ屋根の下ですからね。兄弟だからね。
ないわけがないですよね。
ない、う
ん。そんなのがない。
アニメはね。
ね。ないです
から
ね。
兄弟いませんからね。ないわけないです。
ないわけない。はい、そりゃそうだ、
はい。
はい。了解しました。
はい。
じゃあね、次、俺これいこうかな。うん、うちのメイドがうざすぎる。
うん、ああ、なんか面白そうですね、はい、これ。
これもう、なんかね、もう、サイトに書いてあったことを、はい、ちょっと読みますけれども、はい、戦う変態家政婦 VS、ロシア系小学生のほっこりしない系ホームコメディという。
あ俺好きだな、きっと。これ。
多分ね、ドタバだけですね、かなりの。
そうですね。
で、一応ね、早くにお母さんを亡くした、まあ、今、父親と二人暮らしの、ロシア系の、うん、ロシアの血が入った、小学2年生の女の子、うん、ミーシャ、まあ、幼女ですよ、うん、がいるわけですね、うん。で、その子にひょんなことからベタ惚れした、うん、元女性自衛官のマッチョな幼女好き変態メイド、ツバメが迫るという、はい、その攻防を描いた作品らしいですよ。で、そうなると、はい、まあ、基本的にやっぱドタバタすんのかなと、うん、もう好き好きと、
来るな来るな。
でもこれがね、そのミーシャのバックボーンっていうのが、うん、これまで母親の穴を埋めるようにしてやってきた家政婦たちを嫌って、
なるほどなるほど。
追い返してきたっていうバックボーンがあるわけですよ、うん、はいはい、そこにこのツバメがだから母親の穴を埋めようとしてないメイドが入ってくるので、
なるほどなるほど、
もしかしたら徐々に心は開いていくのかなみたいな、
あーなるほど、
ちょっと気になるところで、
いやこれ面白そうだな、
面白そうですね。でメイドがね、基本的に眼帯してる
んだ、そう眼帯してるんだよな、
バラのなんか、うん、
いやこの、ま、友達であろうかしら、幼女たちも可愛いな、うん、
ね、
これやばいな、
間違いないですよ。だから
この子に懐いてるおこじゅみたいなのも可愛いですよね。
あ、いいですね。
これね、
もう余すところないじゃないですか、う
ん、
もう
ちゃんとマトリョーシカとかあって、
うん、ロシア感も
語彙が今見てるね、あの公式サイトに引っ張られてるよ、
ロシア
キービジュアルに引っ張られてる。まあそんな感じでね、はい、ちょっと僕のうちのメイドがうざすぎる、
はい、
ちょっと
確かに、
はい、
いいですね。
またもう一巡くらいいけます
か、はい、
はい、
ちょっとね僕これ気になって一段だけ見て気になってるんですけど、うん、これでもこっちで見れないのかな、ギャオとかでしか見れないのかな、
うん、
KBC ってとこで放送、
はい、これ福岡九州朝日放送ですね、うん、KBC は
こっちは見れないんですか、じゃあ。
そうですね、おそらく
その時彼女はっていう、
うん、
久保の内、
はいはいはいはいはいはいはいはい
のなんか、
久保の内栄作さんね、はい、鶴木独身
の、はい、今カップラーメンの、
はいはいはいはいはい、
シリーズとかやってたあの人のキャラデザートのやるやつで、めっちゃ見たいなと思うんですけど、
はいはいはい、
めちゃめちゃ気になりますよね、このキービジュアル、
うん、
恋する絵本って書いてますよね、うんうん、
絶対ええのに、九州の人なんて恋とかしないじゃん、どう
せ。いや、するするする。
修羅の国の人です。
いやいや、するする。
落ちてる拳銃と落ちてる手榴弾のカップリング考えて
る。
それもありだなって聞いてる人思ってるかもしれないですよ。
手榴弾興奮すると爆発しちゃう。告白されて。
ああ、爆発しちゃう、爆発しちゃう。
ピン抜いて。
そんなシンプルなやつ。
なる、いや、これはちょっとね、気にはなってましたね、どういう。多分普通の、あれじゃ見れないのかね、もしかすると。
ネットとかでしか見れないです
かね。結構ね、最近ね、アベマ TV がね、その、なんか、 録画枠みたいのがあっていつでも見れる、その、うんうん、最新話とか割といつでも見れる、うん、とこあったりしてね、
なるほど、
全部が全部じゃないけど、そこ割と重宝してたりもしますよ。
ちょっと俺情弱だからな
でもギャオだったら最新回は無料で見れるはずですよね、ま
あ、ギャオは
ギャオってなんすか
後で
後で教えましょうね、
はい、まあ、はい、TikTok 知らなかったしねギャオは知っててほしいかな
じゃあもうじゃあ僕はもうこれはまあ言っとかないといけないだろうっていうやつ言います、うん、カラクリサーカス、
あー
これはね、はいはいはい、
満を持して
そうね
すぎて僕最初の方のストーリー全然覚えてないんですよ、うん、
あ、まあ俺もほぼ覚えてないな、
俺逆にね最初の実はね俺全部読んでないのよ、あ、最初の方しか読んでないから、はいはい、でも好きだった、俺マサル、白金、ナルミの3人のなんか
あれいいですよね、
なんでしょう、三角関係でもないけど、なんかで白金と鳴海ね、
そう、
うん、心開いていくんだよ、
あ白金好きだ、
鳴海があれだっけ、うん、あの人を笑わせないとなんか苦しくなる病気みたいな、ゾナハ病、
あそうそう、確かにそんなんです、
あそうあそうだそうだ、ゾナハ病、はい、そう
です、で白金ってのが割と綾波系であんま笑わないんで、
一切笑わないですね、
っていう二人がみたいな、
そう、
え白金、林原めぐみなん
や、そうそうですよ、綾波ですよ、もう
そう、もう、
でキャストも小山力也、
そう、満を持してすぎる、
最高だな、
いやでもねカラクリサーカスはちょっとがっつり見たいですね、
うん、
そうですね、うん、なんもう本当に、待ってましたというか、うん、まさか本当にアニメ化するとは、
そうね、まあ牛尾とトラがあったけど、
はいはいはいはい、
まさかでもカラクリもやってくれるとは、
うん
うん、
だから牛尾とトラが確か3クールとかでした、
3クール
で
やりましたね、
確かカラクリサーカスも3クールとかのはずなので、
うん、
も
う
たっぷり
同じ感じでやってくれるかなと、
そうね、
だからアニメで動くあれのシーンを、うんうんうん、バトルシーンというか
糸とか使ってやるじゃん、もう、はい、だから操るじゃん、
はいはいはい、
かっこいいもんな、
だからあのシーンをぜひちょっとアニメでちょっと見てみたいな、
アルルカンだ、アルルカン、
そうそうだ、
アルルカン、そう
だ、でまあカラクリサーカスもあるけどジョジョもまたやるからね、
はい、
今期は結構そのまあとある魔術とかもあったりするし、
そう、
うん、
ティラミスも2期ですからね、
あそうですね、ですね
フェラリーテイルもファイナルシリーズやるみたいだし、
うん、そう、
あとは結構なんか注目作といえばゴブリンスレアとか日の丸相撲とか、
うん、
結構その
あそう日の丸相撲やるんだ、
東京グールも2期ある、ゴールデンカミンも2期あるし、
うん、そうですね、
はい、俺もう一作品くらい行って、
あ、はい、
ね、じゃあこれ行こうかな、ね、ひもてハウス、
はい、
なんかね、まあ、舞台が中野にある一軒家 で、
うん、
で要はルームシェアですよ、共同生活を送ってる、はい、女性が5人いると、
うん、
家主の、ひもて家の3姉妹と、うん、その同級生の2人、
うん、
あとプラス飼い猫がいると、
うん、
で通称ひもてハウスを舞台に個性豊かなメンバーがどうしたらモテるようになるのか日々悩みつつ、っていうような、
うん、
あの日常ちょっとだけ生々しい日常風景っていう風に書かれてまして、
はい、
で実はこの5人と一匹不思議な力を持ってるみたいな、うん、ちょっとそういうファンタジー要素もあるみたいなんですが、ちょっと注目したのが、
はい、
要は多分 A パート B パートがあって、
うん、
後半は要は前半はそのちゃっとしたあの物語パートらしいんですけど、
はいはいはい、
後半がアドリブパートになってるってことで、
はい、
で要はあの手探れ部活物とか、うんはい、あのグダグダフェアリーズとかの手掛けてた石立光太、石立光太郎監督が手掛けるということで、
はい、
ちょっと久しぶりにああいう感じの
声優、ね、
さんがアドリブで大喜利するようなのを見れるのかなっていう、
はいはいはい、あそこのあの感じですね、
うんうんうんうん、
ちょっとねだからそれはこれちょっとあの路線好きだったんで、
うん、
楽しみかなってなりますね、
うん、
それちょっとデビドルがあるのに、
あ
それもなんかそれっぽいですね、
石立光太郎監督って元芸人なの？
芸人さんです、
あそうなんだ、なんか調べたら
そうなんですよ、僕普通にライブ見に行ったりしてました、
へえ、
サンドイッチマンさんとかと一緒にライブやってたんですよ、
吉本、
いや吉本ではないんですけど、
NSC 流れではない
んではないんだ、確かねホリプロ系列とかその辺だったかなっていう感じです、はい、
俺から見ると後になるのかね、
どうなんでしょうね、
サンドはどの辺なんだろうな、
でも大体の人後輩でしょ、三平さん、
いやよしてよいるいるいるいるよ、ヘラチョンペとか郷ひろみ44とか元気いいぞとかいるよ
もうちょっと分かる名前を
汗かきじじいさん最近見ねえし
今言ったの全部妖怪の名前でしょ
まあそんな感じでね。はい。ということで、まあいろいろね、はい、まあ、今後も多分今言わなかったアニメとかの話もどんどん出てくると思いますんでですね、はい、ぜひぜひ皆さんの期待作品も送っていただけたらと思います。
お願いします。
あとは皆さんが、気になる地下芸人の名前を送っていただけると、大体私わかりますので、はい、よろしくお願いいたします。そうですね、ということで、はい。はい。ということで、2018秋アニメ期待作品を語ろうでした。はい。ということでですね。じゃあ、ツイッターも、とかメールとか、ちょっと読んでいきましょうか。
はい。
居酒屋で繰り広げられて、下回んないでと。居酒屋で繰り広げられているかのような、いい温度のぬるま湯加減トークの中に、オタクとしてのシュートな発言がピリリと聞いて、本当に面白い。個人的に、ドイチューさんがよく使う、素敵って相槌が、綺麗で好きっていう。
ありがとうございます。
よく言うよね。
あ、確かに。
素敵って言ってます
ね。みんな言うでしょ三人ともよく。
いや、でもなんかドイチュー割と、
そうですね。
なんか、ほんとね、粒立てて言わないの。
はい。
なんか俺らの話に、ね、あー、それ素敵、みたいな。乙女な感じだったよね。
僕はもう、うわーっとか言ってください
。あと、デュフフ的なね。
そうですね。たまに出ちゃう
んですよ。はい。ですね。じゃあ次、頑張れ、ゴエモン2、うん。ラストでエビスマルが結構可愛い女の子になるんですよね。懐かしい。その影響か、プレイステーション版の新世代襲名という派生版でも、うん、エビスマルに当たるキャラは女の子になってます。そして調べたら、ドイチューさんの嫁と同じ声の人が。
ほ
う。運命か、これは。ということで。
なるほど。
運命だね。
運命ですね。素敵。
万を持していた。万を
持していた。のんのん日和なら誰へのコーナーなんだけど、愛が溢れすぎて、のんのん日和全キャラ紹介かと錯覚。ね、全員喋ってましたからね、後半で、あ、そうか、選ぶコーナーだったとハッとした。あと、松崎さんの、いろんな女見てきたから分かる発言に、なんだろう、戦慄しました。まあ、間違いじゃないからね。
そうそうそう。
間違いじゃないから。
嘘はついてない、
ね。そうそう。二次元か三次元の違いはありますけれど。う
ん、今年の流行語大賞狙ってますか。
いろんな女見てきた。二次祭流行語。
流行語大賞。
勝手にファンでやってほしいね。
ああ、勝手にやってください。
俺ら忘れちゃうからな、自分の発言。のんのん、劇場版のんのん日和バケーション。続編作るなら、沖縄の島育ちの葵ちゃんは、田舎の田園風景とか知らないと思うので、逆に田舎に遊びに来て、ナッツンが街を案内する話が見たいです。
うん。
いいね、これも。
それいいですね。
確かにね、葵ちゃんはね、劇場版だけのオリジナルキャラにするには惜しい、キャラなんでね、ぜひぜひなんか、いろいろまたアニメ版リカバリーやれば、やってほしいです ね、 劇場版のんのん日和見たい。あと、ハイスコアガールはとりあえず見ようぐらいの感覚で見始めたけど、うん、毎週欠かさず見るようになっています。うん、修学旅行会良かったですね。のんのん日和の中では一条蛍が好きです。
ああ、
非合法ロリーですね。
そうですね。
非合法ロリー。はいはい、その話か。
そう。
何が非合法？
非合法 OL。OL でもねえのか。まあお姉さんに見えますけどね。
はい。
あの手を出しちゃダメよっていう感じで。はい、
手を出すとは書いてないです。
書いてない。あの先走って失敗した。この番組の性的な。
俺らに言われたくないと思いますよ。
劇場版のんのん日和がめっちゃ気になる生粋の夏派。
うん。
あれは三平さんの妄想なのかって、あの、俺が、あの、お兄ちゃんと、お兄ちゃんと、
はいはいはい、
あの、同じ部屋になって、はい、見たくなる夏は、劇場版ではなかったですけど、うん、そうなると思ったみたいな。
そうそう。
何の話してんだみたいな。
マジで何の話してんだと思いました。
別にあのスタッフの没案を、ね、裏話でもないんですよね。ただ単に俺が、
うん。それをただの公式かのように言うから、
そうそうそう見てきただけ。うん、あとメールちょっと行きましょう。
はい。
二次祭ネーム、クルミントさん。アニメにおける LINE を使う描写が出てきた最初のアニメって何なんでしょう。例えば現在放送中のシュタインズゲートゼロで、オカリンと、モエカの、キリュウモエカのやりとりは、LINE を使用しています。しかし2011年に放送された無印のシュタインズゲートの時、2人のやり取りはメールでした。シュタゲ以外にも月が綺麗やゆるキャンなど LINE を使う描写が演出のキーになっているアニメが増えていますし、今やアニメで LINE を使うのはスタンダードになっていると思います。 LINE、うん、が普及しだしたのが2012年頃なので、それ以降の作品だと思うのですが、皆さんが最初にアニメで LINE 使ってるなと思った作品って何でしょうっていう。
なんだろう、
はっきりとはしないけど、俺なんかイメージだとね、結城優菜は勇者であるは LINE っぽいのを使ってたなっていう印象があるな。LINE のフォーマットじゃないんだけど、なんか丸い画面でポンポンポ
ン。
かね。
やっぱりガラケーからスマホになった時にもある程度衝撃はあったじゃないですか。でも LINE、劇場版アイマスはまだメールだった気もするんだよな。どうだったかな。
多分 分でもね、テレビ版が徐々にみたいな感じでしょうからね。
もう今でも学園ものっつったら大体みんな、まあ、
そうですね、もうメールじゃないですよね。
LINE のような、なんかアプリのね、機能ですよね。
UQ のはね、2014年の10月から始まったんで、もしかしたらもうちょっと早い作品あるかもしれないですね。まあ、もし皆さん、聞いてる人で、これだよ、みたいなのがあれば、送っていただければと思います。はい、じゃあですね、ライブ告知です。
はい。
決まりましたね。はい。10月21日日曜日、阿佐ヶ谷ロフト A。これはバーホールじゃなくて、本当のメインホールの方ですね。久々の本編です、はい。トークライブ、二次元再退社の夜第8夜、お嫁さんドロップキック。こちら、会場は11時半。これは昼ですね。はい、で、会場、開演は12時半。そして前売り2000円、当日2500円、飲食代別、要ワンオーダーで500円以上ということでですね。
はい、
で、先週ではまだ、発表できませんでしたけど、これもう発表になってます。
はい、
声優ゲストに、我々3人とまんべんなくお仕事をしてるであろう声優の一人である、
はい、
五十嵐ひろみさんをゲストに、はい、お呼びして、いろいろ、トークをしていきたいと思います。
はい、
割と今、前売りも好調なようなんで、
はい、
皆さんも早めに、チケットを買っていただければと思います。よろしく、はい、お願いいたします。
お願いします。
そしてこのラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。よろしくお願いします。
そして、メール募集、普通おた感想質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁をおでいろに染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、まだ学園祭間に合うな、
間に合いますね、
全てのメールは二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで、第144回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ゴールドラッシュドイツルと、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということでね。
ゲスト。
はいはい、ゲストね。いや、久々ですからね。
ね、緊張しますね。
緊張しますね。でも、なんか、まんべんなく仕事してるから、
はい、
割と。
しばらく会ってないから。
えどうした、はい、あなたが、なんなら一番頼りだぞ。
マジですか、
岩田さんに対しては。
そう、監督込みでね、
そうそうそう、
お仕事してるから。まあ、
でも俺ほら、人見知りリセット型。
ああ、忘れてた。
そうだ。
だいぶ懐いてくれてたから忘れてたけど、
すぐさん付けに戻る。
頑張って、トイチュー。